ひろしえり、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな未解決事件をたくさん紹介していきますね。今日紹介する事件は、
日本犯罪史における劇場型完全犯罪、3億円事件
です。ついにやってきました。3億円事件に手をつける時が来たかと。まあ結構序盤でね、私この番組が始まって世田谷一家殺人事件を取り上げた時も同じぐらいこう緊張したんですけど、3億円事件ももう相当な事件ですから、今非常に緊張しております。まあ、その事件のね、大きさに大小はないけれども、有名度で言ったらね、みんな結構この3億円事件名前も聞いたことあるし、なんなら犯人のモンタージュ画像もすごく有名だから、そのモンタージュ写真も見たことあるって人が結構多いと思うんです。で、大体のそのあらすじもみんな知ってるじゃないですか。3億円が白バイの警官によって襲われて持ってかれたと。で、この白バイは後々にウソンコだって分かるっていう事件なんですよ。まあその通りなんですけど、実はこういろいろ調べていくと、まあ、細かい興味深いところが出てきたんでね、それを皆さんにお伝えしようと思います。では3億円事件の概要を説明していきますね。事件が起きたのは1968年でございます。1968年の12月10日。やっぱり11月の末にもなってくると12月の事件がやりたくなってしまいますね。12月10日、もうちょっとで12月10日になりますけれども、に発生した事件でございます。場所は東京都の府中市で起きました。で、3億円事件ってこう通称3億円強奪事件とも呼ばれてるんですけど、これ強盗事件じゃなくて実は窃盗事件なんですね。っていうこともちょっと後でちょっと説明します。日本の犯罪史において最もこう有名な事件で、でこの劇場型犯罪っていうのが、例えばその犯行を予告しながら犯行するとか、その社会を巻き込んでいくのが劇場型犯罪っていうんですけど、でありながらも完全犯罪をこう成し遂げているので、もう本当にみんな気になる事件ですよね。で、事件が起きたのは1968年なんですけれども、1975年の12月10日に、公訴時効が成立していて、完全なる未解決事件となった事件でございます。このですね、まあ、現金輸送車が狙われた事件なんですけれども、東京芝浦電機、現東芝ですね、東芝さんって東京芝浦電機ってお名前だったんですね。現東芝さんが、府中工場の従業員にボーナスとして配る3億円が狙われてしまったと。で、1968年当時の3億円って、ま、今よりちょっと物価がまた違いますから、これまだ2016年時点でのデータなんですけれども、2016年時点で20億円ぐらいの価値なんですって。とんでもないですよね。いや、私さ、はい、違う話になっちゃうんだけど、俳優やってるからさ、このボーナスとかももらったことないんだけどさ、工場の従業員のボーナスでさ20億円っていうのもすごいなって思ったのね。まあ、これはまた別の話なんですけど、で、そのボーナスの3億円で、その工場の従業員のボーナスの3億円が、偽の白バイ隊員に奪われた事件です。で、まあ、さっき言った通り、これは強盗罪じゃなくて窃盗罪になるんですね。で、暴力に訴えずに計略だけで強奪に成功していることもあり、まあ、強盗罪にならないのかなっていうところがあるんですけど、この盗まれた3億円、私はね、この記事を読んで、 うわかわいそうだなって、この工場の人たちボーナスもらえなかったんじゃないかと、盗まれてしまったし、この一生懸命働いてきたこのね半期に一度のボーナスがもらえなかったと思うとすごい悔しいじゃないですか。しかも白バイ隊に盗まれてってって思ったんだけれど、実はこの工場はちゃんと保険に入っておりまして、この3億円は保険会社が支払ってちゃんと補填されて、翌日に、早いですよね、翌日には従業員全員にボーナスがちゃんと支給されたと。でこの保険会社、補填した保険会社も実は再保険に入っていて、日本以外の海外の保険会社から補填されていて、日本国内での金銭的損失っていうのが全くなかったんですって、この3億円事件で。この3億円事件って呼ばれてはいるんだけれども、実際の被害額が2億9,430万7,500円だったんですって。でこの2億9,430っていう語呂から憎しみ、2943、憎しみのない強盗っていうふうにも呼ばれてるんですって。なんかちょっとウィットですよね、憎しみのない強盗っていうふうにも呼ばれてるんだけれども、実際にこの犯人も出てこなくで、いろいろこう警察も本当に血眼になって捜査したんですって。この事件が起きた10ヶ月後くらいに、直木賞とかを受賞している推理小説家を集めて、君たちはどう思うかっていうふうに、この脅迫状とかも見せてどう思うかっていうふうに捜査したりとか、もう型破りな捜査をしたりとかしてて、でもたくさんこう容疑者は上がってくるので、この容疑者が上がってくるのに加えて、マスコミの報道とかも当時はすごく激しかったから、マスコミのこの報道被害を受けて亡くなってしまった方、自殺をしてしまった方とか、捜査の過労で殉職した警官とかも存在してしまう、まあ、痛ましい事件ではあるんですね。で、この事件が捜査が難航していった理由もいろいろあるんですけれども、まずこの事件がどういうふうに起こってしまったのかっていうことを説明したいと思います。事件の経緯ですね。まず1968年の事件が起きたのは12月10日、その4日前の12月6日に、日本信託銀行、後の三菱 UFJ 銀行の国分寺支店長宛てに脅迫状が届くんです。で次の日の、夕方の5時までに指定の場所に現金300万円を持ってこさせろと。で持ってこなければ支店長のお家を爆破するっていう風な脅迫状が届いて、で実際に警察官がすぐ動いて、ずっとこう張り込みをしてるんだけども、犯人は現れなかったっていうことが4日前に起こるんですね。でその4日後、12月10日の、朝9時半頃にですね、日本信託銀行国分寺支店から、東京芝浦電機のその府中工場、ボーナスを支給するための工場に、現金が3億円の現金が入ったジュラルミンのトランクを3つ乗せた輸送車が、学園通りっていう通りに差し掛かりました。でそこに白バイの隊員がやってきます。この白バイの隊員がこの現金輸送車の前を塞ぐようにバーって来て止まって、でどうしたんですかってこの現金輸送車の人たちが、運転手さんが出て行ったら、窓を開けてこうやって聞いたら、あの巣鴨警察署から緊急連絡が入りまして、ってあなたたちの銀行の巣鴨支店長宅が爆破されましたと。でこの輸送車にもダイナマイトが仕掛けられてるっていう連絡があったんで、今すぐ調べさせてくださいって言って、でこの輸送車の後ろに回って捜索をし始めるわけです。まあこんなこと言われたらさ、その4日前にこういう事件も起きてるし、脅迫状が来て支店長の家を爆破するっていう、この結構こうムーブメントも起きてたから、もうハラハラしてその空気に飲まれちゃって、あ分かりましたって言って、ですぐこう車を逃げるわけですね。車から逃げてこう周りを見てたら、その白バイの隊員が 後ろからこう煙の出る何かこう物を持ってるわけです。でこれ爆発するぞ早く逃げろって言われて、バーってこの運転手さんたちは4人ぐらい乗ってたんだけども、みんな逃げるわけですね。で逃げたところにその白バイの隊員が車に乗ってブワーって発進してったわけです。でこの時この4人は、あ、このね爆弾から遠ざけるために輸送車を走らせてってくれたんだ、すごい勇敢な人だって思うわけですよ。でもこの煙が出てるものもこうやってこうね落としてこうさ車がバーって走り去っていくんだけども、この煙が出てるものが沈下して、で煙が出なくなって、よく見たらこれは発煙筒だったと。でそのオートバイもさ、その車に乗り換えてるからオートバイも残されてるわけじゃないですか。でその現金輸送車の4人乗ってるうちの1人がオートバイにすごい詳しい人だったみたいで、でオートバイをよく見たらこれ白バイじゃなくて白バイと同じ型なんだけれども、その白バイと同じ型のバイクを白く塗っただけのバイクだっていうことが分かって、騙されたってなってすぐにこう警察に連絡をして、もうその20分後、9時50分にはもう東京全域に緊急配備が敷かれたんですって。でたまたまこの日がこう年末の特別警戒の日の初日だったらしくて、もう警察の動きもすごい早くてすぐ検問とかを実施したんだけれども、この時警察はまさかこの車が乗り換えられると、この現金輸送車この後 2,3 台多分乗り換えてるんですよっていうことを想定してなくて、当日中に犯人を逮捕することができなかったんですって。で実はこの前にも4月ぐらいにも多摩農協っていう、こう農協、多摩にある農協を脅迫する事件が起きてて、脅迫状とか脅迫電話とかいろいろ脅迫が起きてて、でこの脅迫状とその12月6日に日本信託銀行に送られた脅迫状の筆跡が一緒だったっていうことが分かるんですね、後に。でこれがあることによって、多摩農協と日本信託銀行の脅迫事件と3億円事件の3事件が同一犯なんじゃないかっていうふうに言われてるんです。でいろいろ犯人は遺留品を残していってるわけですね。着てたカッパ、この日雨降ってたんですけど、着てたカッパをこう裏返しに脱いだまんまこう道に置いていってたりとか、いろいろ遺留品があるんだけれども、まあそれもね、いやーなんか すごいなと思うんだけれどね、このね、まあ、さっきの言ってた偽の白バイ、白く色を塗っただけの白バイが、まあ、実際にこの白バイの型と似てたんだっけな。そう、それであのあれだ、白バイの機種が実はその時はホンダで、ヤマハ、この見つかったのがヤマハ製の白バイだったと。でヤマハの白バイは存在しなくてみたいなことも分かってるわけですね。で、でも一応その白バイにすごい見せかけるためにいろいろな装飾品とかもつけてるわけです、犯人は。白バイの広報用のスピーカーを載せてるらしいんですけど、白バイってそれに見せかけるためにメガホンを取り付けてたり、書類箱をつけてるじゃないですか、白バイって。でその書類箱に見せかけるためにクッキー缶を白く塗ってつけてたりとかしたんですってだから犯人は全然白バイに詳しい人物ではなくて、素人でもできるこのクッキー缶とか、じゃあホンダ製じゃないといけないとかっていうこともなんか全く知らないまま、その素人レベルだっていうことも、まあ、犯人像を浮かび上がらせるわけですね。で、発煙筒とかもなんか結構こうお粗末なものだったと。で実際この発煙筒を車の下につけたかったんだけど、磁石を用意してたんだけど、その磁石がもうすごい弱くてくっつかなかったとか、もういろいろこう遺留品が出てくるわけです。その後、団地で車が盗難されるんですけど、その盗難された車をこう乗り捨てて乗り継いでって、あの姿行方をくらましたんじゃないかって。この団地に残されてた車とかにもたくさん遺留品が残ってて、協定上の新聞、協定新聞 とか、競馬場の近くの喫茶店のマッチとか、あ、競艇のチラシですねとかが残されてたりとか、その元々のその車の持ち主のものじゃないものがいろいろ出てきたりとか、あとね、女物のイヤリング、女性イヤリングが落ちてたりとかしたんですって。だから犯人は複数犯なんじゃないかって言われてるんだけど、いや私こんな犯行をするときにイヤリングつけるのかなとも思うんですけど、でもまあ遺留品で残ってるから。で、いろいろ出てくるんですけど、その発煙筒とこう脅迫状に雑誌が使われてるんですね。でこの雑誌が電波科学っていう雑誌と近代映画っていう雑誌なんですって。で、すごいなんか全然別ジャンルの2冊じゃないですか。でいろいろこう書店に聞き込み調査をしていくんだけれども、この雑誌を毎回2冊買っていく人、2冊読みしてる人はいないと。だからこれは犯人がこの警察の捜査をこうかく乱するために選んだ2冊なんじゃないかっていうふうにも言われてるんです。だからすごい賢いところと全然賢くないところがもうごちゃごちゃになってるんですよね。だから私はなおさら複数犯なんじゃないかなとも思うんだけれども、警察の中には単独犯だって言ってる人もいて、で、単独犯説もいろいろあるんですけど、この時の警察って、この自分が見つけた証拠をすぐには共有しなかったんですって。でなんでかって言ったら、後々にこの所長とかに、自分がこう所長に個人的にこの証拠を渡して褒められたいとか、こう昇進したいみたいな思いがあって、すぐに共有しなかったことによって、それぞれ個人個人が持ってるいろいろな証拠っていうのが、まあ、会議はするらしいんですけど、その会議の意味が全然なくなっちゃうらしくて、そのみんながこうやって隠し持ってるから、だからこの捜査もうまく進んでいかなかったっていうこともあるらしいんですけど、みんながよく知ってるモンタージュ写真あるじゃないですか、あのヘルメットをかぶったモンタージュ写真、あれって、まあ、モンタージュって普通はその犯人に似ている、犯人と思われるような顔をしてる、似てる、なんかほわんと似てる人の顔を作って、で捜査を進めていくっていうためのものなんですけど、このモンタージュ写真、実はある特定の一人の人物の顔なんですって。でこの顔っていうのが、普通はこういろんな顔のパーツをこうやってつなげてって作っていくんだけれども、後々に19歳の男の子、少年が出てくるんですけど、この19歳の少年が、まあ、容疑者になるんですけど、この容疑者に似てるっていうことで、この現金輸送車に乗ってた銀行員4人がこの、容疑者に顔が似ているっていうことで、勝手に他人の写真を流用して作ったのがあのモンタージュ写真なんですって。これもなんかすごい時代だなと思いますよね。それで、後々にこの少年、まあ、ちょっと少年の説明しようかな。じゃあこの少年は、お父さんが白バイ隊員の、まあ、警察官の息子なんですけれども、まあ、ちょっと不良をやってて、よくバイクを盗んだりとかしてたと。でバイクにもすごく詳しくて、で、白バイにもすごく詳しいと。で、車の窃盗の手口がすごく似てたんですね。車当時まだ三角のこう窓がついてる車の窓を割って、盗むっていう窃盗手口が似てた。そして地元で土地勘があった、バイクにすごい詳しかった。で1968年に、の3月に発煙筒をこうダイナマイトに見せかけてた強盗事件が起きるんですよ、スーパーで。そのスーパーで発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と友達だったと。でこの時のアリバイがちょっと不明確だと。 で東芝とか日立製作所の現金輸送車を襲おうかと思ってんだよねっていう話をしてたと。もう完全にこいつは黒なんじゃないかっていう風に警察が目をつけて、でこの少年に似てる人の写真でモンタージュ写真を作るわけですよ。でもこの男の子、まあ、お父さんが警察隊員だっていうこととか、そのたくさんのこの報道のこのプレッシャーによって自殺してしまうわけなんです。で亡くなってしまったこのお通夜で現金輸送車の4人を刑事の格好をさせて、で内緒でこの少年に少年の顔と面倒症させて、このモンタージュ写真のと、そして実行犯に似てるかどうかっていうことを警察が、なんて言うんですか、警察がそういう風にやったんですって。あの似てるかどうかって聞いたら、まあ、似てる、よく似てるっていう風に答えたらしいんだけれども、この時のこの銀行員たちは3億円がなくなってしまったっていうこととか、キーを差し込んだまま逃げてしまった、あと通報が遅れたとか、っていうこと、そのプレッシャーによって、まあ、自分もそうかもしれないなって思うんですけど、まあ、一人はね車の柱の陰になって犯人の顔が見えなかったっていう人もいるんですって。でもそんなヘマをしておきながら犯人の顔を覚えてないなんて言えないっていうプレッシャーがかかっちゃって、でしかもなんか聞き取り調査も4人全員同室でやったんですって。だからなんかいろんなプレッシャーで覚えてるとか、あこの人ですっていう風になって、どんどんどんどんそこがぼやけていってしまって、でこのモンタージュ写真っていうのを公開したことによって、あまりにも特定されてる顔の人だから、それもまたこの捜査を攪乱させたらしいんですよ。で犯人の実写だって思っちゃった人がいっぱいいて、でモンタージュ写真を持って警察が聞き込みに来たんだけど、そのモンタージュ写真とその警察が似てたんだけどっていうなんか情報とか、そういう誤った情報がいっぱい来ちゃって捜査が進まなかったと。で警察はこの後にね、1971年にやっぱり犯人はモンタージュ写真に似てなくていいですっていう風に方針を転換してるんですって。だからもう本当にいろんなことがもう結構ぐちゃぐちゃになっていってしまってて、でこの捜査がいろいろこう容疑者もいっぱい出てくるんだけれども、みんないろいろアリバイがあったりとか、いまいちこう証拠不十分だったりとかして、犯人は出てこないわけなんです。でそのまま1975年に時効になってしまうんですけれども、毎年毎年その12月近くになると、時効になってから犯人は私でしたみたいなこう自白をしてくる人がいっぱいいるらしくて、でそれもなんでなんだろうって思うんですけど、そういうのがあまりにも多いと。で実は警察は真犯人と警察しか知らない秘密の暴露って言うんですけど、秘密の暴露を持ってるんです。でそれは真犯人と警察しか知り得ない情報っていうのを実は握ってるらしくて、それが、まあ、ちょっと調べたら出てきたんですけど、実は現場には発煙筒の他にマッチが落ちてたんですって。でこれはその時効になる前はマスコミとかにも絶対に漏らさないでくださいって言ってる情報なんだけれども、発煙筒がうまくつかなかったと、雨で湿ってて、だからマッチを使ったっていうのを警察は隠してるんです。だから私が実は真犯人でしたって自白してきた人たちには、あどうやって発煙筒をつけたんですかって聞いたら、あ紐を引っ張ってつけましたとか、ライターでつけましたっていう人のことは全く相手にしてなかったとっていう情報が残ってるんだけれども、2018年に実は小説家になろうっていうね、自分で小説を書けるサイトみたいなのがあるらしいんですけど、そこで自分は実は3億円事件の犯人でしたっていう小説が投稿されるんですよ。でこれすごい800万PV とかに行って、で書籍化されて本も売ってるらしいんですけど、白田っていうおじさんが息子に説得されてこれを書こうと思いましたって。で、実は私が犯人で、このモンタージュの写真も実は私たちは複数犯なんだけれども、そのうちの一人が、 実際に凶行は及んでないんだけれども、自分を守るために青酸カリとかなんか自殺してしまった人がこのモンタージュ写真の顔ですみたいなことも言ってるらしくて、でなんか学生運動のこととか、そのアタッシュケースに自分の警察、お父さんの警察手帳を入れたとか、なんかその犯人しか書けないんじゃないかみたいなことをいっぱい書いてるらしいんですよ。でマッチについても触れてるんですって、この小説では。まあ後々に出てくることだからそうなんだろうけど、もうこのマッチを使ったっていうこともそういうことも書いてあって、すごくリアリティがあって真犯人なんじゃないかって言われてるんだけれども、ここで唯一真犯人かどうかの手がかりって警察が押収してるマッチの数が実際にこの小説の言ってる人のマッチの数と合うのかどうかっていうところなんだけれども、確かこれマッチは使ったって言ってるけど本数には触れてないんですよ、この小説は。だからどうかわからないよね、全ては未解決なんですけどねっていう話です。もういろんな人がいて、もう捜査が大きくなりすぎてっていろんなこと言う人がいるからもう面白いですよね。まあ本当に全ては未解決なんですけどね、2回も言っちゃった。はい、というわけで本日は3億円事件をお届けいたしました。でここで広瀬えりの未解決事件簿、一旦今回の事件をもちましてお休みさせていただきます。あ、みんな安心してね、私触れちゃいけない何か社会の闇に触れて消されるとかじゃないから、みんな安心してね、大丈夫だからまたもしかしたら戻ってくるかもしれないし、皆さんこのそれまではアーカイブをめでてください。よろしくお願いします。というわけでまた次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。